副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミートレード入門講座の講師、キヨポン先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。お願いします。前回久しぶりに出ていただきまして、キヨポン先生のトレードどういうものかっていうのをお話しさせていただきました、うん、ぜひお聞きくださいませ、はい、で今回はですね、前回の最後にも予告をさせていただきましたが、新しい書籍 FX 簡単ズームトレードのお話をしていただきます。
はい、まあ一番の売りはズームトレードっていう、タイトルなんですけど、
はい、はい。
一冊目の話ちょっとすると、キヨポン講師の一冊目って、通勤 FX っていうタイトルのピンク色の本だったんですけど、
はい。
これは通勤時間でも、電車とかの中で、いわばアプリでゲームやるみたいな、
うん、
感覚で戦国トレードっていう、その、売りと買いのね、戦いの、話を通勤中でもトレードできますよと言うんで、一冊目、はい、通勤 FX っていう本だったんですけど、
うんうんうん、
今回はズームトレードっていうことなんで、この、はい、ズームって何すかっていうところをね、詳しくキヨポン講師に解説してもらおうかなと思います。
はい、お願いします。
はい、このズームっていうのはですね、ほとんどの方が多分最初に思いつくのはズームっていうね、ミーティングツールだと思うんですけど。
そうね。
はい、ほとんど。
まずそっちを感じるよね。
あ、ズームを使ってトレードするのかと。
会議アプリを使って。
そう。
ウェブ会議アプリ。
はい。で、どうやってやるんだって。
それではないよってことですか。
そうそう。狙ったわけじゃないんですけど、たまたま一緒の、全くね、字も一緒なんですけれども、そのズームなんですが、今回のズームトレードのズームは、スコープですね。いわゆる虫眼鏡で拡大していくっていう方のズームなんですよ。
はい、おー、なるほど、はい、なるほど、なるほど。
で、何をズームするのかというと、チャートをズームしていくという、ことを、どうやってやるのかみたいなことをいろいろと書いてある本なんですけれども、
はい、
なかなかね、慣れない方はチャートのズームっていう、チャートを拡大していくって言ってもピンとこないと思うんですけれども、例えば、このズームっていう話をする前に大前提として、トレンドって言って、チャートにはある方向感みたいなものがあって、
はい、
例えば、今日経平均とか、あとはドル円とか、そういった相場を見ていただくとよくわかるんですけど、月足とか週足とか、ある程度大きな時間軸で見ると、方向感って上向いてってると思うんですね。価格がどんどんどんどん上昇してってると。
あ、今の日経平均
はどうですか？そうですね。日経平均とかドル円とか、その辺の相場、はいはい。まさに暗号通貨とか、あの辺を見てもらってもわかると思うんですけども、上向いてってると。こんな形で、相場にはその一旦方向感を持つと、基本的にそのトレンドっていうのは継続していくっていう考え方があるんですね。
はいはいはい、はいはい、
なのでじゃあ一旦上向きですよということで、上に向かって上昇を続けていきやすい相場になると、例えば価格が上昇して一時的に価格が下がってきても大きな方向感は上向いてるので、どっかで折り返して価格が上昇していきやすいっていう、こういう状態になっていることが多いんですね。
なるほど。
これを相場の用語では上昇トレンドっていう言い方をするんですけども
、
はい、なので例えば今の上昇トレンドっていう環境下で、買っていきたいなというふうに考えたときに、
はい、
一旦上昇して、上昇してる段階でね、どこで買ってっても別にそれは自由なんですけども、できることなら、上昇した状態で買うよりは、 またもう少し下がってきて安くなってからもう一回買いたいですよね。まあ
うん、はいはいはい。
これはまあ人間のまあ人情というかね、心情だと思うんですけども、じゃあそれを考えたときに、うん、じゃあ買うにしても一旦下がってきたら買いたいよねっていうことを考えたときに、じゃあ下がってきたら買うってことは、その直近下がってきてる、価格が下がってきてる間に買いを入れていくってことで、まあ非常に怖いわけですよね。人間の心理的には。上昇してるものが下がってきて、ね、で、まあ確かにまた上昇していくかもしれないんですけれども、そのまま下降し続けちゃうかもしれないので、そう考えると。
だから上昇トレンドかと思ってたけど、うん、はい、下がってきてるから、うん、もしかしたら下降トレンドになってるかもしれない。
そうですね、そのまま下がっていっちゃうかもしれないので、うん、なかなかそこで買っていくって怖いと思うんですけれども、このズームトレードっていうのはその下降してきてる直近のそのトレンド相場に対してまた少し上向いてきたな、少し上を向いてきたなっていうことをズームをチャートして、チャートをズームして確認することで、
はい、
エントリーのタイミングを測っていくっていう、こんなようなことをやっていくんですよ、うん、
はいはいはい、はいはい、
なのでちょっと音声だけで伝えるとなかなか難しいんですけれども、まあ、そういったところを実際にチャートっていう、はい、図解をたくさん使って本で紹介していってるんですね。
要するに上昇してたものが下げると、はい、いわゆる押し目、
はい、
押し目を狙って買いたいよねってよくトレードの中では、うん、まあ、いわゆるセオリーだと思うんですけど、
そうですね、
今の話はその押し目を狙って、はい、上昇局面の中の下落の中で、はい、どこでこの押し目で買うをするかっていう時に、うん、そのチャートをズームするみたいな、
はい、
ことをするっていう、そんなことであってるんですか。
そうですね、
うん
うんうん、
上昇トレンド中に、押し目をつけに来る。でも押し目をつけに来るっていうのは下降してきてるわけなので、その下降に逆行して買ってくって本来怖いんですけれども、
怖いですよね、
はい、
うん、
それを、まあ、少し精神的な負荷を和らげるために下降してきたものが少し上向いてきたよねというアクションを確認してから入っていくと、
うん
うん、これをやろうとしてるトレードになりますね、
うんうん、そのチャートを見てると、うん、ロウソク足を1日にしたり1時間にしたり15分5分とかにできるじゃないですか、はい、ズームをするっていうのはそういうイメージですか、
うん、そうですね、まさにおっしゃる通りで時間軸を小さくして、うん、より細かく見ていくっていう感覚ですね。
なるほど、うん、そこでトレンドを見てるときに、うん、ここをズームした方がいい、ここを拡大して見た方がいいっていうポイントが、まあ、いくつかあるってことですね。
そうですね、ここ今もう締め拾って買いたいなっていう、要は買うっていう選択肢はもう決まってるので、あとはどこ、はい、どういう状態になったら買うかっていうその場を探すだけなので、うん、どういう目線で見ていくのかっていうものを、価格の推移とあと移動平均線っていうものを使って今回見ていくんですね、
はい、うん、
なのでこの2つですね、価格の推移っていうのは前回の通勤 FX っていう本でも紹介したんですけども、ラインホリゾンタルラインっていうラインを実際チャートの上に線を引いて、でそれを上抜けるか上抜けないかみたいな見方をするんですけども、まあ、そのホリゾンタルラインっていうものと、はい、あとは先ほど言ったように移動平均線というものを使ってその反転、うん、反発っていうものを確認をある程度取ってから実際買いでエントリーしていくと、
うんうんうん、
これ足っていうと、はい、まあ、リスナーの皆さんその知ってる方知ってない方いると思うんですけど、うん、はい、いわゆる、まあ、株で言うと例えば月足、
はい、
うん、週足、日足とかよく見るわけですけど、
はい。
これ FX とか特にキヨポン講師流のトレードで言うと、はい、例えば4時間足、1時間足とか、うん、短いものはもっと5分足とか、はい、あるじゃないですか。はい、どこの足をよく使ってて、はい、その、ズームしていくんですか？
そうですね。その時の、まあ、状況にもよるんですけども、 多分一番相性がいいというか、自分なりに見やすいそのリズム感でいくと、うん、週足と4時間足とか、
この
ぐらいの間があった方がいいかもしれないですね。
あ、結構じゃあ、うん、週足から見る、見てですね。
週足と4時間足とか、まあ、場合によってはちょっと見づらいになった時、1時間足まで落としたりとか、
はあはあ、うん、それってその、週足って1週間の足ですよね。
はい。
で、4時間足って4時間の足なんですけど、はい、その日足、1日の足とかをもうそのプロセスで見てるってことじゃなくて、いきなり4時間足ドンってこう寄せていくってことですか？
もう、場合によっては日足をちょっと一旦見て、4時間足にずれる時もありますけど、うん、見ない時も全然ありますね。
おー、そうなんですか。
その波形を、確認できるかどうかっていうとこだけなんで、我々が見てるのは。
はあ、はあ、はあ、はい。面白いな、それも。うん、なんか、あれですよね。やっぱし、週足見たら日足見てみたいな、ね、うんうん、その順を追って足見ることしか、なんか、うん、頭になかったんで、うん、だから、場合によっては飛ぶんですね、そこはね。
そうですね。うん、なので、うん、まあ、ちょっとこのズームトレード流に言い換えると、多分、その、うん、突き足が多分一番大きい足だと思うんですけども、その突き足から見ていったときに、うん、週足だとか日足だとか4時間1時間とかって倍率の問題なんですよね。
うん、
うん、現実倍率を何倍で見るの、はい、みたいな感覚で見てるんで、
うんうんう
ん、その見たいものに合わせて見にくければより倍率を上げて解像度上げて細かく見ていくし、あ、十分これで確認取れるなってことであれば無理に倍率を上げる必要なかったりとか、逆に途中の1個倍率をちょっと飛ばして、うん、まあ、さっきの話で言うとこの週足から日足を飛ばして4時間足に移っていくっていう、こういうことも倍率ではやるってことですね。
うん、なるほどね。この倍率がまさにね、このズームトレードのね、うん、意味ですよね。
そうですね、
うん
うん。
なるほどね。
その4時間っていうのは結構ポイントですか？
そうですね。
その、キヨポンさんがやってるのって、うん、どれぐらい保有するんでしたっけ？
日数でいうと 2,3 日から、まあ、高い時で1週間とか2週間ぐらい持つこともありますけど、う
ん、はいはいはい、
2,3 日が一番多いかなと思いますね、平均的に。
なるほど。 2,3 日のトレードだと4時間足っていうのが一番なんかその流れを読みやすいって
感じなんですか？そうですね、これも本当人それぞれ生活リズムとかによって変わってくると思うんですけど、4時間足だとちょうど、はい、4時間に1本できる足なので、はい、日中例えば10時、2時、6時ですね、朝の10時、次14時、うん、次18時、うん、なので、うんうんうん、この3回見ればいいっていうぐらいのリズム感がちょうどいいんですよね。
なるほど、
はい、
なるほど。
で、次、夜の10時にできるんですけども、それはあんま見ないんですよ。見ないようにしてて。
はいはいはい。
睡眠に影響が出るとまずいので。
FX は24時間できますので、ね、はい、そうですね。やろうと思
います。はい。だから夜中の足も全然見ようと思えば見れるんですけど、キリがないので。
その、ポジション持ってたとしても、うん、あ、夜はあんまり見ない。
基本的に見ないようにしてますね。
ようにしてる。
見ないようにしてます。
うん、はあはあ、はい、まあ、チラ見したりはあるけど。
そうですね。もう予約注文を入れて、
ああ、そっかそっか、
はいはい。あとは野となれ山となれで、まあ、事前にシナリオを組んでるんで、はあ、あとはどっちに、ね、なるかっていう話なんで。
うん、まあ、上がった時も、下がった時も、うん、なんていうか、その、利益と損切りのラインをちゃんと設定してるってことですね。
う
ん、
そうですね。うん、はい。
これは予約注文が入ってて、ここまで上がったら利確するし、はい、ここまで下がっちゃったら、損切りか同値で撤退すると。
そうですね。
いうのを決めてるから、はい、あんまり夜とか、見ないようにしてるっていうのは、まあ、自動的に決着するようになってるから。
そうですね。
なるほど、なるほど。
これ重要ですね。うん、これ、ずっと気になっちゃって、
はい。
夜も眠れません、みたいな。悩み相談って過去にね、何度も、はい、ありましたから、はい、トレードやるとそれに苦しい。まあ、株だったらね、朝9時から、うん、午後3時半ですかね、今。で、もう、終わりますけどね。為替 FX やるとね、はい、24時間ずっと山本さんおっしゃる通り、動いちゃうし、うん、 良くも悪くもね、できちゃうから。
はい。
気になってしょうがないです、みたいな。うんね、で、あの寝不足になって本業に支障を来すみたいなことがあるわけですけど、うんね、まあ、これはでだいぶノウハウとしては、そうならないように、あの、ノウハウを作ってると。
うん、そうですね、
うん。
で、その同盟撤退っていうのがやっぱポイントで、うん、ある種その同盟撤退を入れるまでが、この、うん、まあ、トレーダーとしての仕事みたいな感じで、捉えてました
。うんうん、あ、今日すいません。僕がちょっと同値撤退って当たり前に言っちゃったんですけど、はいはい、すいません。同値撤退って何すかっていうのをもう一回教えてもらっていいですか？
そうですね。そうですね。
すいません。ちょっと僕が飛ばしちゃったんですけど、はい。すいません。
そうですね。あの、同値撤退っていう言葉が出たと思うんですけど、これも非常に重要なあのワードでして、
はい。
まあ、例えば100円で買って、その後価格が上がって、まあ、110円に上がってくれて含み益が出てる状態で、次もしかしたらまた価格が落ちてきて買い値の100円まで戻ってきちゃうかもしれないし、なんならそれ以上に下がってね、含み益プラスだったものが転じてマイナスになってしまうっていう可能性もあるので、まあ、ある程度まあルールとか基準はあるんですけれども、ある程度利益が出た時点でそのプラスマイナスゼロ、いわゆる同年で撤退するっていう予約注文をすでに入れちゃうんですね。そうすることによってあの負けない、悪くてもトントンで終わるっていう勝負に持ってくっていうことができるので、これを基本的にはやるってことですね。
これ重要ですよね。
うん、
これあの、まあ、野田翔吾さんもねこれをあのよくおっしゃってるんですけど、その今、含み損、正確利益出てたのがマイナスになっちゃうことほど辛いことないというか、うん、
はい。
すっごいショックなんですけど、まあ、そこまでこうマイナスになる前にエントリーポイントまで戻ってきちゃったら、もう予約注文が入ってて、
うん、
下がってきたら自動で決済すればプラマイゼロで終われると。
そうですね。
うんうん、
で、これは、あの、自分が見てなくても、そこまで来たら、同値で終われるようになっとけば、うん、精神衛生上もすごくいいし、リスク管理がすごくちゃんとできてるっていうことで、あの、この同値撤退っていうのはね、すごく、あの、意味がありますよね。
そうですね。
はいはいはいはい。
うん、
で、先ほどキヨポンさんがおっしゃってた、同値撤退のラインを設定するまでが、はい、トレーダーとしての一番大事な仕事っておっしゃってたのは、うん、入り口の部分で、はい、まずはそのトレンドを読んで、はい、初めにその、なんて、勝つ状況を作らないといけないってことですよね。
そうですね。あの、エントリーしてもちろんこうなったら損切りっていうのは事前にもう決めてあるんで、まあ、そこまで行っちゃったらもう終わりなんですけれども、はい、逆に、はいはいはい、すぐにその一瞬でマイナスになって終わってすぐ損切りっていうこともそうそうないので、はい、あの、まあ、もちろん損切りがないわけじゃないんですけれども、
そんなに、はい、まあ、それは入り口をすごく確認してるからですよね。まあ、
あるそうですね。
入るポイントっていう、
はい、ある程度は抵抗体がある、うん、ありそうなというようなところでやっぱり入っていくので、そうそうは負けないようにはなってるんですけれども、うん、とはいえすぐに上がっていくわけでもないので、もうこううじうじうじうじどっち行くんだみたいな時間が長い時もあるんですね。
はいはい、はい、
損切りになるわけでもないけど逆にプラスになるわけでもないみたいな、
うん
う
ん、
そういう時間が例えば続くと4時間に1回例えば見て、そうするとあ損切りになってないな、でもかといってプラスでもないか、でまた4時間後見たらまた同じように損切りになってるわけじゃないんだけどもプラスでもないと、
うん、
これをあの一番なんていうんですかね、私の中では嫌な時間というか、うん、まあんまりすっきりしないんですよね、
うん、なるほど。
じゃあどういう状態がすっきりするかというと、これが例えば次の時間経ってみたときに、まあ、ある条件をクリアしててプラスになってたと、含み益が出てるっていう状態になってました。じゃあこの時点で、うん、あようやく同値撤退入れられるなってことで、同値撤退をすぐ予約を入れると。で、こうなった瞬間にもう万歳というか、もう全てから解放される感覚なんですよ。うん、
確かに。
もう終わったと、俺の仕事は。
うん、終わったと。うん、
あとは、
うん、なんだ、お金が減ることはないですよね、そうそうそうそう、この時点でね。
はい。
うん。
うん、
なるほど。
なので、多分これはトレードに、あの限らずその投資とかビジネスとかいろんな部分で、特にあの松社長とかはあのビジネスでいろんなトライをたくさんしてると思うんで、こういう感覚強いと思うんですよね、うん、要は回収したら終わりみたいな、一旦
本当にそう、あのでもね、不動産も近いですよ、あの、うん、この土地にこのアパートを建てました、う で、相場よりも明らかに数千万安く建てられました。うん、そうすると、なんて言うんだろう。もう安心その、いつ売っても、はいはい、その、いわゆる数千万含み益出てる状態が最低ラインみたいな、風に仕込めたら、なんかすごい楽になるというか、完成して満室になったら、もうすごい精神的な安心というのと、めちゃめちゃ近いと思うんですよ。同値撤退は、ちゃんと決められたと。うん、
はい。
で、含み益出てる状態で、マイナスはもうないな。うんうん、ありがとう、みたいな。だからそんな感じだと、は
い。もう終わったみたいな感じ始ま
った。もう終わったと。うん、はい。もうね、いい意味で、ね、試合終わったっていう、はい、風になってるから、すごいいいですね、それは。
うん、だから、そこまでなんですよ。毎回そこまでが少し、まあ、つわものになってくれば、まあ、そこの、あ、もう気にならない境地にはいけるかもしれないんですけど、まだそこはちょっと気になる部分では正直あるんで、ドンテータ入れるまでですね。
なるほど。
なるほど。
いや、これをね、その、入れるまでの、その、テクニックと、その、考え方、うん、
はい。
うん。
ここが、リスナーの皆さんに、そのスキルとかね、考え方が手に入ってもらえば、もう一生、はい、一生ものですよね、この力っていうのは。
うん、そうですね。考え方はすごく、私も相場から学んだ考え方なので、すごい、その、私生活とかいろんなとこに、影響してますよね、この考え方は。
ああ、うん。あるね。トレード以外のとこにも。
うん、そうですね。
役立てる。
はい、うん。
その本の話になると、うん、今の話も、そういうエッセンスが、今回のズームトレードの本には、うん、盛り込まれてるということですか？
入ってますね。
うん。うん。その辺はぜひ読んでいただきたいですよね。
うん。はい。ぜひぜひ。
なるほど。まあ、ちょっと、今回は、その、ズームトレードとは何ぞやっていう、その、スコープのね、拡大するっていうところの話と、はいはいはいはい、まあ、ちょっとそのね、トレードの同値撤退のその、重要性みたいな話も、ちょっと多少ね、脱線しましたけど、めちゃめちゃ重要な、話で、はい、で、こういうのも、今回の、簡単ズームトレードに、キヨポン講師が執筆してまとめているということで、ぜひ皆さんには、お読みいただきたいなと思ってるわけ。
そうですね。うん、前回のお話と合わせてお聞きいただくと、キヨポンさんが月の初めに20万入れて勝負をするっていうところなので、うん、やっぱりその負けないことをすごく重要視されてるんだなっていうのが伝わってきました。
うん、ありがとうございます。
負けないをずっと続けてたら、うん、まあ、月に100万円の利益が残ったりするってことですよね。
そうですね。前回もちょっと伝えようと思ってたとこなんですけども、実際、今話した例えば20万円を100万円にしていくとかってトレードはある程度このトレードを知ってる方とか経験者の方だとめちゃくちゃハイリスクハイリターンじゃないって聞こえる方も中にはいると思うんですよ。はい、はい、かなりやっぱり無茶なその例えば取引量資金に対しての取引量でいうと本来のそのセオリーとは違うある種非常識なことをやってる部分も正直あるんですね。
はい、
ただ今山本さんおっしゃったように今回このトレードのミソはその負けないようにリスクを抑えていく例えば同値撤退っていう、技術を駆使して極力負けないようにマイナスを出さないようにやっていくっていうところが一番 そのポイントでこれをすることによって、まあ、本来その投資の世界じゃ非常識って言われるような、ローリスクハイリターンっていうものが実は実現できる世界でもあるんですよ FX っていうのは、
はい、
本来はありえないんですよねそのリスクとリターンっていうのは、まあ、イコールなのでハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンミドルリスクミドルリターンっていう形で本来はイコールになってるところが実は FX はやり方によってはローリスクハイリターンもできなくはないんだよと、
うん、
ただそうするためにはリスクいわゆる負けの部分をいかに小さくしていくかいかに回数を減らすかいかに負ける金額を小さくするかっていうことに、特化していかないとなかなかそれは実現が難しいのかなというふうに考えてます。
はい、
はい、
なるこの FX 簡単ズームトレードの本を見ていただければ、うん、そのような内容も載ってると、うん、いうことですね。
そうですねその辺も触れてますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
は
い、
あとですね、出版記念セミナーも開催が始まり、スタートしまして、
はい。
キヨポン講師が登壇する出版記念オンラインセミナーですね。これ、うん、今開催してますので、 今みたいにラッキーオープンコースが分かりやすく FX について、今回の特にズームトレードについて、詳しく解説してくれるセミナーがあるので、ホームページのセミナースケジュール見ていただいて、トレード入門っていうカテゴリーでそーっとかけていただきますと、このズームトレードの本の表紙が出てきて、はい、出版記念講演会と、出版記念セミナーっていうのがたくさん出てますので、
はい。
ごつごつくスケジュールぜひ皆さん参加いただくと、より詳しい話が聞けるので、ぜひご参加いただければと思います。
よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
キヨポンと、
山本博史でした。さようなら。
さようなら。
さようなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。